寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ新年度です。皆様新しい気持ちでまた4月を迎えていらっしゃるんではないでしょうか。たっちゃんはどうでしょうね。おはようございます、
はい、おはようございます。なんかあの新年度って気持ちがいいよね、うん、そのなんかあのピッカピカの1年生っていうのはね子供ってすげえ可愛くて、なんか年を食ってくるとね本当にその子供っていいなって思っちゃうんだよね。あの時々わけがねしゃらくせくってやつもいるけどさ、でもまあ可愛いよね。でその4月ね、3月からその仏教神道なんて話をずっと繰り返したような話をしてきたんだけど、まあ、この4月は4月8日お釈迦さんの生まれた日でね、うん、だからまあ我が国では釈迦の誕生を祝って花祭りなんていうことをね、言葉で花祭りっていうんだけどね、他の言葉では乾物絵だとか仏性絵だとか高坦絵だとかね、まあいろんなことを言われる。昔その花っていうと何だったと思う？
桜、あ、桃。
桃もあったけど、通常この
桜。梅か。
梅だよ、そう。
日本は梅だ。
梅なんだよ、そうなんだよ。そう、桃は中国だよな。うん、で、梅が、まあ日本は花といったら梅だったんだけど、それがいつの間にか、まあ平安以降なんだよ。いつの間にかじゃない、平安以降だね。桜となったんだよね。その桜も山桜だったの。で、その山桜が江戸に渡ったことによって、なんだ、あの、
ソメイヨシノ。
ソメイヨシノ。なんか最近は、お花見と称していろんな人が集まって、中国からすごい数の人が来るそうで。ね、まあ結構じゃね。だからあの、昔から理科に冠を正さず家電に靴輪を入れずってね、すごい教わった。理科との理はまあすももでしたね。でそのすもももももももものうちだからすもももももももものうちなんだけど、要はその人から疑われるようなことしちゃいけないよっていう教えがあって、だからその簡単にいろんな行動しちゃいけないし、簡単にもの喋っちゃいけないっていう一つの戒めだったんだよね。ところが今自由に意見言いなさいっていう時代になっちゃって、日本古来の日本人の持っている受け身の文化っていうやつが影を潜め始めた。日本人って受け身だよね。ね、まずオブザーブ、観察する、人の言ったことよく見ていなさい、ね、だから父親の背中見て育つっていうのも、いろんなその仕草とかことが起きた時にお父さんお母さんがどんな風に、対処するのかっていうようなことを見て育つから、子供を知らないうちに育つ。で最近はその背中を親が見せないんだよね。それが問題かなと思うんだけど、でそういう観察をしながら育ってきた私たちは、季節季節の変わり目っていうやつを一応まあ中国から入って教えだったのかもしれないんだけど、大事にしてきた文化じゃんね。でこの4月のお釈迦さんの誕生日の花祭りだって、お釈迦さんってなんだってよくは知らないけど、お釈迦さんの言葉を知らない人はいないじゃんね。 お釈迦さんというその言葉を、釈迦ってどんな人かっていうのは分かんない人いっぱいいるかもしれないけどね。で、まあ、釈迦っていうのはまあちょっと確認すると、まあ、インドに釈迦国っていう国があったんだね。でそこの釈迦国の中の常磐王っていう王さんがいて、で奥さんがマヤさんっていうんだね。で夫人とかでマヤ夫人っていうんだけど、そこからまあ脇の下から生まれたっていうんだよね。でもさ、あの参道を通らなかったっていうんだけど、それはなぜ脇の下から生まれたかっていうと、これはヒンドゥー教の四世っていう階級があって、バラモン、司教、まあ坊さんだよな、それからクシャトーリアって武家とか王様とか、それからバイシャって平民、それからスードラって奴隷で、その下にまだ否認っていう、まあ、名前のない階級があるんだよね。でその今言う王様だとか武人、武人ってのは武士ね。でそういう中でその人たちはもう最初からクシャトーリア、クシャトーリアっていうのはヒンドゥー教では脇の横から生まれるってなってるわけで、王様も脇の下から、司祭は、司祭ってのは司教司る、あのバラモン教、それは口から生まれて、でバイシャっていうのはお腹から生まれて、その下のスードロは足の裏から生まれるっていうんだね。だからその身分階級ってそのまま残っちゃってんだよね。でお釈迦さんの生まれたところはどこかっていうと、ルンビニーって幼稚園あるじゃんね。 ルンビニ幼稚園、これお釈迦さんの生まれたとこだよ。でなんで釈迦国なのに、釈迦国ってのはどっかっていうとコーリアっていう国があったんだけど、そのルンビニっていうのはどこかって言ったら、あのマヤ夫人が実家へ戻って出産をするっていうんで、自分の実家のあるというのはコーリアだ、それがコーリア、マヤ夫人の実家の国なんで、そこへ釈迦国からまあ、なんていうの、 お里帰り、子供を産むために、でその時にちょっと途中で休んだのがルンビニっていう場所だそうだ。でそこで、まあ、アショーカは無遊樹っていう憂いのない木の下で少し休んでるうちにお釈迦さん生まれたっつうんだよね。キリスト教もそうじゃんね、マリアから生まれたって言うんだけど、少女マリアから、聖マリアから生まれたって言うんね、少女から生まれるってわけわかんないよな、科学的には。でもそれはまあそういうその気高さとかなんか常人とは違うよっていうことなのかね。まああのお釈迦さんが生まれてすぐにね、要はなんか歩いて立って天上天下唯我独尊っていうね、あれ天上天下って言うんだよね、あの上下の下だよね、天上天下唯我独尊って、これはねどんな意味かっていうと、世界中に 俺しか偉い人はいないっていうふうに取っちゃう人がいるんだけど違うよね。これはさ、あの少林寺拳法っていう、まあ少林寺拳法やって曹道真さんっていうのはこっちにつないできたんだけどね、その曹道真の言った言葉にね、己こそ己のよるべ、よく整えし己こそ誠えがたきよるべなりっていう言葉、自分しかいない、だから自分をきちっとあの整えろ、自分をきちっと鍛えろって、それは精神力もそうだし肉体もそうだし、でそれが天上天下唯我独尊じゃんねっていうことだよね。でそれでついでに誕生日の祝い方っていうのがあって、万段数えだってちょこっとやったよね。あれもともとは本来なら要は1月1日以降に生まれて、その12月31日まで、それがもういきなり1歳だっていう考え方をするのが数え、だから12月31日に生まれた人だって1月1日明くる日になると2歳になっちゃうんだよな。でそれがまあ日本人のものの考え方の始まりだった。でもそれはおかしいっつうんで漫画が入ってきたわけじゃんね、まあ太陰暦太陽暦とこう とっかってからだと思うんだけど、でまあその今は万年齢でやるんだけどね、その長寿を尊ぶ喜ぶっていうことがとても日本人は大事にしてきたよね。まあ基本的には還暦があってさ、60歳それから栗田寛一ってやつがなんか60歳の親やったって、あの漫才じゃなくてモノマネで栗田寛一ってやつが、まあ今の人知らねえよな、もう60歳で、そしたらそこへね、世界こあの人がそのお祝いに駆けつけて、栗田寛一の60歳のお祝いに駆けつけてきて、古希のお祝いおめでとうございますって、そしたら、いや僕は還暦でまだ古希じゃねえって、あ私が古希だったっつって笑ってて、でその古希って、まあ、70で古希だよね。でその後は77で喜寿、喜ぶっていう字を略字書きゃ777喜寿から80歳で30だよな、80と書いて、まあ傘という字は略すると80で、88の米寿、それから90で卒寿、卒業の卒は90と書くから、それからあと100に一つ前の99白寿、それから110、ここで久保田が登場するわけじゃんね。久保田の110って酒知ってる？お酒だ。でまあそのだけど、その生きっていう字も前に教えたけど、88の米辺に90と書いて生きじゃんね。米辺で8で90で、そうで生きと読むと。じゃあなんでそこで生きになっちゃったかっていうと、88歳まで生きられてよかったね、じゃあ90まで頑張ろうね、で89飛ばしちゃったわけだよな、一つ。その89で役を飛ばせっていうことで生きという字ができたって言うんだけどさ、まずこれ本当かすか分かんないけど、まあそんな中でね、我々は人生をこうずっとこう過ごしてくる中で、インドではね、四十期って四つに住む期っていう人生の区切りを作ったんだよね。学生期、学ぶ時だよね、から過住期、家に住む時、つまり仕事しっかりしろって昔は家だったから、それから臨住期、林の中に住む、隠居だよ、それから遊行期、遊んでいく、もう自分の人生最後大事にしなさいって、まあ今にそれは合致するんだよね。一生懸命学ぶ時は学ぶで、周波の種でね、それからそれを少し 打ち破って自分が一生懸命働いて家族とそれからもう一つは自分の子供あるいは自分の部下等にいろんなことを教える時期があってそれが過重期家にする。ほら今勤め人が多いから過重期って言葉が当てはまらないんだかもしれないんだけど昔は家内工業だから農業だとかみんなさ24時間労働やってたわけだからだからそれで過重期そうすると少しをゆっくりするとじいちゃんばあちゃんになってきた時に孫だとかさその他小さい子にいろんなことを教えられる臨終期まあこれ隠居だけどもまだ元気なんだよねで遊行期遊んでいく遊行期っていう、まあ、最後の自分の人生を大事にしなさいっていうんだよね、まあ、そういう時期を乗り越えてきてやっと俺たちがあるわけだからまあ自分の人生を大事にしましょうっていう4月もう一回それを考えた方がいいね。